壱岐市政だより6ページ。行政、令和5年壱岐市成人式のお知らせ。問い合わせ、社会教育課障害学習班。電話、45-1113。20歳を迎えられた方々の門出を祝福するため、壱岐市成人式を実施します。日時、令和5年1月8日日曜。受付、午後1時から。開式、午後2時。場所、壱岐の島ホール大ホール。対象、平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの方。出席申し込み受付期間、11月30日水曜まで。壱岐市に住民票がある方。案内文書を郵送しますので、出欠回答用紙に必要事項を記入し、返送してください。壱岐市から転出された方、出席希望の方は、社会教育課障害学習班にご連絡ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。今後の新型コロナウイルス感染症の発生状況により、開催方法の変更、または式典を中止する場合があります。マイナポイント第2弾対象となるマイナンバーカードの申請期限延長について、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。マイナポイント事業の第2弾が実施中で、キャッシュレス決済サービスで利用できるポイントの付与の申し込み、マイナンバーカードの健康保険証利用の手続き、及び公金受取口座の登録ができます。上記のポイントの対象となるカードの申請期限が、下記の通り延長となりました。延長前、令和4年9月末。延長後、令和4年12月末。ポイントの申し込み期限は、令和5年2月末までとなっています。5000円相当のポイントにかかるチャージ、または買い物の期間も、令和5年2月末までです。マイナポイントの申し込み方法がわからない、パソコンや対応のスマートフォンなどを持っていないという方を対象に、市役所各支所で支援窓口を設け、マイナポイントにかかる手続きをサポートしています。国境離島島民割引カードの更新申請について、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。対象者、壱岐市に居住し、住民登録を行っている者。必要書類等、1、現住所が確認できる身分証明書、申請者全員分、運転免許証、保険証など。2、代理申請の場合は代理人の身分証明書。3、写真、申請者全員分、顔写真、縦 3cm かける横 2.4cm、6ヶ月以内に撮影したもので、正面、無謀、無背景のもの。希望者につきましては、申請に必要となる本人写真を職員がデジタルカメラで撮影します。申請受付日、有効期限の2ヶ月前から、有効期限の平成34年は令和4年、平成35年は令和5年と読み替えますのでご注意ください。申請窓口、総務課、郷之浦庁舎2階、または、勝本、芦部、石田、各支所、市民生活班。家計改善相談のお知らせ。経済担当課、市民福祉課、地域福祉班。電話 48-1116。問い合わせ、壱岐市社会福祉協議会。電話 45-0048。 暮らし、家計、お金の困りごとがあり、一度家計を見直したい方は、家計改善相談を無料で受けられます。ファイナンシャルプランナーなどの資格を持った専門の家計改善支援員が対応します。相談日、毎月第2水曜、木曜日、水曜日は午後のみ、場所、壱岐市社会福祉協議会、壱岐島開発総合センター内、表があります。相談日、時間の順に読みます。11月9日水曜、午後1時から午後3時まで、11月10日木曜、午前9時から午前11時まで、午後1時から午後3時まで、12月14日水曜、午後1時から午後3時まで、12月15日木曜、午前9時から午前11時まで、午後1時から午後3時まで、表終わり。相談は予約が必要です。相談日時は変更する場合がありますので、事前にお問い合わせください。家計改善相談事業は、生活困窮者の自立を支援する事業の一環で行っています。プライバシー、秘密は守られますので、安心してご相談ください。原動機付き自転車、小型特殊自動車の廃車及び再登録について、問い合わせ、税務課市民税班、電話 48-1118。廃車申告は、車両を破棄する場合や、他の人へ譲渡する場合などの際に行っていただく手続きです。一時的に使用しないは、廃車自由として認められないため、車両を所有していながら廃車手続きをすることはできません。もし廃車した車両を同一名義で再登録する場合、最大3年間遡って軽自動車税、種別割を課税することになります。軽自動車税、種別割は、車両を所有していることに対して課税されるため、乗らずに保管していた場合や故障している場合であっても、所有している限り課税されます。例、令和元年10月に廃車し、令和4年8月に同一名義で再登録をした場合、令和2年、令和3年、令和4年の3年間分が課税されます。ウクライナ人道危機救援金の募金について、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。ウクライナ各地で続いている戦闘により、子どもを含む多くの市民が死傷し、苦しい生活を送っています。この状況を受け、壱岐市としても3月末から、各庁舎に募金箱を設置し、9月30日までに75,151円の募金が集まりました。9月30日までを募集期間としていましたが、日本赤十字社の救援金募集期間の延長に伴い、壱岐市においても募集期間を令和5年3月24日まで延長しますので、引き続き市民皆様のご支援をお願いします。設置期間、令和5年3月24日金曜まで。設置場所、市役所、各庁舎入り口。コミュニティ助成事業実施報告について、問い合わせ、消防本部、警防課、電話 45-3037。コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源に地域のコミュニティ活動に助成を行い、地域社会の健全な発展と 住民福祉の向上に寄与するために実施されているものです。この度、令和4年度コミュニティ助成事業を活用し、箱崎幼稚園幼年消防クラブに幼年消防用鼓笛隊セット一式を整備しましたのでお知らせします。写真があります。幼年消防用鼓笛隊セット一式、箱崎幼稚園幼年消防クラブ。写真終わり。教育、令和5年度幼稚園新入園児の募集について、問い合わせ、教育総務課総務班、電話 45-1202。令和5年度幼稚園新入園児の募集を行います。入園を希望される方は、申し込み期日までに申し込みをされますようご案内します。対象者、3歳児、郷之浦幼稚園のみ。平成31年4月2日から令和2年4月1日までの出生で、幼稚園入園を希望される方。4歳児、平成30年4月2日から平成31年4月1日までの出生で、幼稚園入園を希望される方。5歳児、平成29年4月2日から平成30年4月1日までの出生で、幼稚園入園を希望される方。受付期間、11月1日火曜から11月30日水曜まで、午前8時30分から午後5時まで、土日祝日を除く。提出書類、1、入園願書、2、施設型給付費支給認定申請書、幼稚園。支給認定申請書に、利用児童及び児童の世帯員すべての方の個人番号、マイナンバーを記載していただく必要があります。3、令和4年度市民税課税証明書、令和4年1月2日以降に転入された方。入園願書等配布場所、提出先。市内各幼稚園。教育委員会教育総務課、芦部庁舎2階。回覧の願書をコピーまたは市ホームページよりダウンロードすることも可能です。令和4年度壱岐市小学生の追加募集について、問い合わせ、教育総務課、総務班、電話 45-1202、本年度の壱岐市小学生を募集します。出願資格、1、2、3、のすべてに該当すること。1、市内に本籍を有し、1年以上居住する方、または市外に本籍を有し、市内に5年以上居住する方の指定であること。2、高等学校、高等専門学校、短期大学、専修学校、専門課程、および大学の在学生。3. 経済的理由により就学困難で、かつ人物、学業とも小学生としてふさわしい方。募集人員及び貸付月額。高等学校10名以内、1万円以内。高等専門学校、短期大学及び専修学校、専門課程。9名以内、3万7千円以内。大学8名以内、3万7千円以内。選考決定後に、令和4年の10月分から早急対応いたします。募集期間、11月14日月曜まで。詳しくは右側の QR コードをご覧ください。QR コードがあります。令和5年度各保育所及び石田子ども園等の園児募集について、問い合わせ、子ども家庭課、 養護連携推進班、電話 48-1117、令和5年度認可保育所及び石田こども園、小規模保育施設、僻地保育所の園児を募集しています。入園をご希望される方は、下記提出書類をお揃いの上、期日までにお申し込みください。入園対象時、認可保育所、石田こども園、小規模保育施設、僻地保育所へ入所を希望。家族の仕事などの都合により、家庭での昼間の保育が困難で、保育実施基準に適合する乳幼児、生後4ヶ月から、2号認定、3号認定、石田こども園、僻地保育所へ入所を希望。幼児教育を希望する平成29年4月2日から令和2年4月1日生まれの者、1号認定。1号認定とは、満3歳以上で保育を必要としない子供。2号認定とは、満3歳以上で保育を必要とする子供。3号認定とは、満3歳未満で保育を必要とする子供。受付期間、11月14日月曜から12月14日水曜まで、午前8時30分から午後5時まで、土日祝日を除く。提出書類。1、施設型給付費、地域型保育給付費等、支給認定申請書。支給認定申請書に、利用児童及び児童の世帯員すべての方の個人番号、マイナンバーを記載していただく必要があります。2、入園希望児童の保護者世帯の勤務、内定証明書、または就労状況、予定申告書。令和5年4月1日現在、満65歳以上の方は、証明書の提出は必要ありません。3、就労状況、予定、申告書を提出される方については、最新分、令和3年分の確定申告書及び収支内訳書、決算書などの写し。4、その他必要とする書類、給食活動状況報告書、介護・看護状況申告書、理由書等。3歳以上児で1号認定を希望される方は、2、3、4の書類の提出は必要ありません。入園申し込み用紙等配布場所、市内各保育所、郷ノ浦庁舎1階子ども家庭科、市役所各支所、勝本、芦部、石田、市民生活班。提出先、第一入所希望の各保育所、石田こども園、小規模保育施設、僻地保育所。暮らし、住まい、高齢者、おっと危ない講習会の開催について、問い合わせ、危機管理課、危機管理班、電話 48-1131。長崎県交通地域安全課による高齢者65歳以上の方を対象とした高齢者おっと危ない講習会が開催されます。日時、11月18日金曜午前10時から90分程度を予定しています。場所、石田農村環境改善センター。対象者、壱岐市内在住の65歳以上の運転免許を有する方。定員20名。希望者多数の場合は、高齢の方を優先させていただきます。参加の決定については、開催日までに文書等によりお知らせします。講習内容、交通安全、運転者、危険予測シミュレーターなどを用いた講習。 申し込み方法、危機管理課まで電話による申し込み、申し込み期限、11月10日木曜まで、参加費無料、写真があります。シミュレーターによる講習の様子、写真終わり。健康福祉、児童虐待防止推進月間について、問い合わせ、子ども家庭課養護連携推進班、電話 48-1117。 11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待かもと思ったらすぐに189へお電話ください。通話料無料、匿名可能。お住まいの地域の児童相談所につながります。誰かじゃなくてあなたから。児童虐待とは身体的虐待。殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外に締め出すなど。性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど。ネグレクト、乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、他の人が子供に暴力を振るうことなどを放置するなど、心理的虐待、言葉により脅かす、無視する、兄弟間で差別的な扱いをする、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう、DV など、子供からのサイン、いつも子供の泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする、不自然な傷や打撲の跡がある、衣類や体がいつも汚れている、落ち着きがなく乱暴である、表情が乏しい、活気がない、夜遅くまで一人で家の外にいるなど。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話 45-1114。 国の方針に基づき、次の通り実施します。初回接種を完了した12歳以上の方に、オミクロン株対応2価ワクチンの接種を実施しています。オミクロン株対応2価ワクチンの効果、従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待されます。重症化予防効果に加えて、短い期間である可能性はあるものの、オミクロン株に対する感染予防効果や発症予防効果も期待されます。2価ワクチンであることにより、より多様な新型コロナウイルスに反応します。対象者、初回接種1、2回目を完了した12歳以上のすべての方、接種間隔、前回接種から5ヶ月以上間隔を空ける、今後、接種間隔が短縮される可能性があります。接種回数、1回、接種券、3回目または4回目を接種していない方で、接種券が届いている方は、お手持ちの接種券をそのまま使用できます。接種券を紛失した場合は、健康増進課へ再発行の申請をしてください。現在、接種券をお持ちではない方は、次の接種時期に合わせて、新たな接種券を送付しますので、しばらくお待ちください。小児5歳から11歳までのお子様も追加接種3回目の対象になりました。対象となるお子様には順次接種券を含むお知らせをお送りしていますので、通知が届いたら内容を十分に確認し、ワクチンを受けるか お子様と保護者の方で一緒にご検討ください。対象者、5歳から11歳までのお子様。使用するワクチン、ファイザー社製、コミナティ菌中、5歳から11歳まで用。追加接種、3回目を行う際、12歳のお誕生日を迎えた場合は、成人用、オミクロン株対応、2価ワクチンを使用します。接種間隔、初回接種1、2回目を完了し、5ヶ月以上間隔を空ける。接種券、接種時期に合わせてオレンジ色の封筒に入れて送付します。予約方法等、新型コロナウイルスワクチン接種は事前予約制です。ウェブサイトまたはコールセンターで予約してください。予約方法や接種会場、壱岐市外で接種を希望する場合の手続きなどについての詳細は、市ホームページのオミクロン株対応2価ワクチン接種についてをご確認ください。ワクチン接種に関する通知は、原則、住民票に登録がある住所へ送付します。初回接種1、2回目は従来ワクチンで接種します。引き続き予約可能です。今後、オミクロン株対応2価ワクチンでの接種を希望される方は、年内を目途に初回接種1、2回目を行うようお願いします。QR コードがあります。介護に関する入門的研修、参加無料の受講者募集について、問い合わせ、保健課介護保健班、電話45-1157。介護業務に携わるための基本的な知識と技術を学べます。介護の仕事を目指している方や、介護の仕事を始めたばかりの方におすすめです。家族の介護でお悩みの方なども受講できます。3日間、全21時間のうち、初日の3時間の基礎講座のみの受講も可能です。表があります。講座、開催日、時間、場所の順に読み上げます。基礎講座、12月17日土曜、午前9時30分から午後0時30分まで、入門講座、12月17日土曜、午後1時30分から午後5時30分まで、12月18日日曜、午前9時から午後5時30分まで、12月19日月曜、午前9時から午後5時まで、場所はいずれも壱岐島ホール102会議室。今日終わり。申し込み期限12月9日金曜まで。申請方法、株式会社日医学館長崎支店、電話095-827-3705へ電話で申し込み。新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者自立支援金の申請期限延長のお知らせ。問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話48-1116。総合支援資金の再貸付などを終了した世帯の生計中心者で、一定の収入要件及び資産要件を満たしている場合に、就労による自立を支援するため、自立支援金を給付します。申請期限が延長されました。給食活動が必要となります。申請期限12月末まで。詳しくは右側の QR コードをご覧ください。QR コードがあります。国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。問い合わせ、 保健課、国保、後期、年金班、電話 45-1157。 国民年金保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の適用となります。控除の対象となるのは、令和4年1月1日から12月31日までに納められた保険料の全額です。令和4年中に納められたものであれば、過去の年度分や追納された保険料、ご家族、配偶者やお子様などの負担すべき保険料を支払っている場合は、ご自身の保険料に加え、控除の対象となります。日本年金機構から次のスケジュールで社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が対象者宛に発送されますので、お手元に届きましたら大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。また、年末調整や確定申告に必要な通知書の電子データをマイナポータルのお知らせで受け取れる電子送付サービスが開始されています。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。表があります。発送時期、対象者の順に読みます。令和4年10月下旬から11月上旬まで、令和4年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方、令和5年2月上旬、令和4年10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方、上記の対象者は除く。表終わり。国民年金制度は税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん、不慮の事故など、万一の時にも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないように納めましょう。日本年金機構ホームページ、QR コードがあります。翻訳は村田君代でした。